京都市社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。今日の言葉でございますけれども、今日の言葉は人生所詮まぐれ。人生何でもかんでも計算でよくいくと思っていればですね、かえって間違いを起こしますね。計算通りにはね、いかないのが人生でございますね。究極的には人生はまぐれですね。何事もね、蓋を開いてみて初めてわかるものです。計算ではどうにもいかないものなんだと、まぐれなんだと、そう思うとですね、かえってね、肩の力がすっと抜けますね。楽に生きることができると思います。本当そうなのかと、本当人生ってまぐれなんだろうかというふうに分析しないでですね、ここは一つね、人生はまぐれなんだと、そういうふうに思うことが重要だと思いますね。だっていくら思考したって分析したって人生なんかわかんないんだもん。だからね、人生はまぐれなんだと人から聞いたんですからね。だったらね、ああ、人生はまぐれなのかもしれないなと、よし、じゃあ人生はまぐれなんだと、そう思ってですね、生きた方が楽になれると思いますよ。これを聞いたらね、ああ、せっかくですからね、これを聞いたらね、これからはね、人生はまぐれなんだとね、そう思い込んでね、やってみてくださいよ。一週間でもいいからね。そしたらね、全然肩の力が違いますから。肩こりがしなくなりますよ。頭痛がしなくなりますから、胃が痛くなくなりますからね。そしてね、どんどんチャレンジすることができますよ。人生所詮まぐれなんですから、まぐれで何か当たることができるんですからね。宝くじなんかどうせ当たんないよと、そう思って買いに行かないと。でもね、当たる人もいるんですから。人生所詮まぐれだと分かってる人は買いに行くんですよ。まあ一回三枚ぐらいにしといた方がいいと思いますけどね、私はね。人生まぐれだと思ってた方が楽しいじゃないですか。計算で何かもかもね、計算でうまくいくと思ってりゃ辛いですよ。ということでした。それではまたね、今日もちょっと競馬の話をしたいと思うんですね。これはね、競馬でしか通用しませんから、競輪協定には応用効きません。そしてね、まあ、競馬っていうのはですね、まあ、やればやるほど基本的には負けていくもんなんですよ。ところがね、これからやるお話はね、まぐれの力をね、大きく働かせる手法なんですね。まぐれが味方するとですね、大金をつかむことができる、そういうやり方ですね。そしてあんまり資金もかからないという、そういう方法ですね。まずね、副賞という馬券がありますよね。この副賞っていうのはね、1着から3着に入ればいいんですね。ただし、払い戻しは非常に少ないです。1番人気、2番人気ぐらいだとですね、1.1 倍とか 1.2 倍とかそんなもんですね。ところがですよ、考えようによってはですね、今の銀行の金利って何パーセントありますか？定期貯金でもね、年利にして 1% いかないんですよ。じゃあ例えばですよ、副賞で 1.2 倍になるということはですよ、一瞬で 20% の金利がつくってことになりますよね。これはものすごく美味しいわけですよ。もちろんゼロになるリスクがあるからですけどもね。というわけでね、この副賞を狙うわけですね。一番人気はね、さすがにね、これは狙えないんですよ。1.0 倍とかの可能性がありますからね。元返しですね。人気が高いとそういうことになっちゃうんですね。ですから狙うのは2番人気。で、初心者におすすめするのが1000円貼るんですね。1000円。で、1.2 倍だとしたら、まあ200円の儲けですね、当たればね。で、当たったとしますね。当たったらね、次は1500円貼ってください。資金を少し増やすんですね。1500円貼ると。それでまた当たったとしましょう。2回連続して当たったわけですね。ではまた次も貼るんですよ。今度は2000円貼ってください。それでまた当たったとしましょう。今度はまた1000円に戻すと。単純ですよ、やり方は。もう一回言いますね。副賞のね、2番人気に1000円貼りますね。で、当たったと。そしたら1500円貼ります。また当たったと。そしたら2000円貼りますと。当たったと。また1000円に戻すと。つまりね、3回連続的中までしか想定していないやり方ですね。4回連続ね、来るというのはね、さすがに難しいと。そういう考え方からですね。こういうやり方にしております。 いわゆる副梢転がしですね。副梢転がしの応用ですね。普通の副梢転がしっていうのはね、当たったらね、その返ってきたお金全部ね、次のレースにつぎ込むんですよ。そうするとね、そこで負けたら全部なくなりますよね。前に儲けたお金も全部失ってしまうと。それはさすがに辛いな、ということでね、こういう手法にしてるんですよ。これね、勝たないと資金増やしたらダメですよ。賭け金を増やしたらダメと。負けたら次1000円、負けたら次1000円ですから。勝った時に資金を増やすと。1000円、1500円、2000円と増やすということですね。それでもう一個ね、手法をね、示しましょう。万馬券を狙うやり方ですね。しょっちゅうやってる人間しかね、あまり美味しくないやり方ですからね。たまにある人はこれやんない方がいいですね。宝くじを買うような気持ちで、感覚でやるようなやり方ですね。で、生まれんの万馬券っていうのはこれなかなか当たらないわけですよ。比較的ね、当たりやすいね、やり方があるんでね。万馬券を取りやすいやり方ね。これがね、いわゆる三連単ってやつですね。三連単だと万馬券がすぐ取れちゃうというやり方ですね。これはね、具体的にどうするかと言いますとね、まあ、三連単でね、まあ、オッズ表を見るわけですね。で、三連単のオッズ表を見て、100倍に一番近いやつですね。100倍に一番近い、三連単の組み合わせで、なおかつ100倍以上じゃなきゃダメですよ。万馬券狙いですから。これを狙うわけですね。つまり、三連単の中で、一番万馬券になる確率の高い馬なんですね。馬の組み合わせなんですね。三連単の中で一番ね、万馬券になる確率が高いわけですよ。それがね。バカバカしいかと思うかもしれないけれども、このやり方だとですね、99連敗してもいいわけですよ。99連敗しても、100回目で当たればトントンですよね。それでですね、三連単ですから、オッズそのものが非常に高いわけですよ。三連単の一番人気だってね、ものすごく高いわけですよ。ちなみにね、今年の春の天皇賞で、この手法でね、該当する馬っていうのがね、まあなんと5番人気ですね、三連単の。まあこう聞くとね、結構当たるんじゃないかなと思ってくるでしょ。まあ実際はそう当たんないんですけどもね。ただこれがね、まあ100回連続して負けない限りは、プラスになるということですね。で、偶然性にかけたやり方ですね。ただし確率の力も借りていると。さっきのね、副賞の転がしだとね、あまり美味しさはないでしょ。美味しさはないなっていう気がするでしょ。オッズが低いからね。まあそれはまあ感覚の麻痺なんですけどもね。1.1 倍でも十分美味しいんですけどもね。銀行の金利なんかと比べるとね。でもあまり美味しくないなと。できれば万馬券取りたいな、という人はですね、このやり方をやってみてください。それでね、このギャンブルでですね、よくテーマとされるのが、負け続けてる時に資金を増やすのか減らすのかと。賭け金ですね。負け続けてる時にこの賭け金を増やしていくのか減らしていくのかってのがありますよね。売買ゲームっていうのがありますね。マーティンゲールの法則と言われてるやつですね。負けたら賭け金を倍にするんですね。まあ、100円から始めたら100円、200円、400円、800円というふうに増やしていくと。こういうやり方ですね。当たった時に確実に元が取れると。プラスアルファがあるというやり方ですね。これはまさに負けたら資金を増やしていくと、賭け金を増やしていくと。そういうやり方ですね。逆に負けると賭け金を減らすというやり方もありますね。逆マーティンゲールというやり方がありますね。3200、1600、800、400、200、100というふうに減らしていくわけですね。私は月には法則があると思うんですね。ついてる時っていうのはね、どんどんつくんですよね。月が続くんですね。で、ついてない時っていうのはね、どんどん不運が続くと私は思ってます。なぜかわからないけど、一種のこれ、自然現象としか言いようがないと思うんですね。波と同じですね。海の波ね。大きな波が起こったら次も大きな波が来ることが多いでしょ。 小さな波が起こったら次も小さな波が起こることが多いということを考えますと、やはりね、不運も同じことじゃないかなと思いますね。幸運は続く、不運が続く。これはね、海のね、波と同じようなもので、自然現象なんじゃないかなと思いますね。そう考えたら、負けた時に掛け金を増やすというのは合理的じゃない考え方なんだろうと私は思ってるんですね。まあ負けたらね、掛け金を少なくするというところまでいかなくても、負けてる間は掛け金を増やさないと。負け続けてる時は掛け金を増やさないと。少ないね、少額の掛け金でずっとやると。それで勝ち出した時に掛け金を増やすというや、そういうやり方の方が私はいいと思いますね。ただし増やすと言ってもね、連勝にはね、限界がありますから。まあ3連勝、4連勝ぐらいしたとこで、まあそこでもやめとくという考え方ですね。こういうやり方をしてると何かと都合がいいと思います。で人生万般ね、こういうやり方でね、ある程度応用は効くんですね。商売でも何でもそうですね。失敗してる時っていうのはね、失敗してる理由があるんですから。ですから大きく勝負しないと。小さく小さく勝負していくと。安全策を取っていくと。これで儲かり出した時にどんどんイケイケで突っ込んでいくと。そういうやり方ですね。ついてる時って何か原因があるんですから。ですからその時にどんどん勝負をかけていくと。ただし、あんまりにもね、大きくしすぎると、後でペシャンコになりますんでね。突然ペシャンコになりますんで。ですからまあある程度ね、利益が出たところでまあそこら辺でしておくと。遠慮すると。皆さんも自分で、自分の人生の好調か不調かっていう波わかるでしょ。今は不調なのか、今は好調なのかと。好調な時はね、少し強気に出てもいいわけですよ。ただしね、人生の波が不調だなと思った時はね、おとなしくしておいた方がいいと思いますね。この辺のね、アンテナっていうかね、この辺の采配っていうのがね、上手い人はですね、結構ね、いい風に行くと思いますね。これ私ずっと下手だったんですね。で、気づくのも遅かったんですね。不調な時にどんどんね、つぎ込んでいってしまったと。エネルギーをね。これでドツボにはまっていったという経験がありますね。しょっちゅうありますね。これをね、ちょっと国家的なね、規模で考えたらどういうことかと言いますとね。今明らかにこれ不調ですね、これね。ですからできるだけ勝負しない方がいいと思いますね。勝負しないというのは大きく変化させないってことですね。小泉さんなんていうのはね、ああいうね、日本がね、絶不調の時にね、郵政民営化とかやったわけでしょ。ああいうことはしない方がいいと思うんですね。それよりか、地味に地味に無駄を減らしていった方がいいと思いますね。全般的にね、公務員の給料を減らすとかね、そういうことですよね。今もなんか漫画なんとかを作ろうとしてますよね。そういう箱物を作ろうとしてるでしょ。こういうことをしないってことですよね。これはね、景気の良い時にやるべきことであってね、景気の悪い時にやるべきことじゃありませんよね。それよりかはね、日本のね、産業が倒れないようにね、援助していくべきですよね。そういう金の使い方をすべきだと思いますね。まあね、国に期待できませんね。国は動かないと変わらないってことを前提にね、考えないと我々もね、国当てにしてますとね、絶対にね、我々の人生もうまくいかないと思いますね。もちろんね、国を変える努力も必要なんですけどもね、当てにはできないというところから始めなきゃいけないんですよね。仕事がないっていう人はね、とにかくね、自分のできることからやった方がいいですね。もちろんね、勝負に出れる人は出た方がいいですよ。打って出て勝てる自信のある人はね。ところがね、まあ打って出てもまあ負けるだろうなと。年齢その他からね、考えてね、打って出れる段階じゃないなと、はっきりと自分でね、自覚してる人はね、まず自分に何ができるのかってことを考えてね、その方向から着手した方がいいですよ。とりあえずね、第一段階に進んでね、そこで踏ん張って、で、また第二段階、第三段階を狙っていくというやり方ですね。ステップアップしていくというやり方ですよ。これさっきの副賞のやり方と似てるでしょ？1000円、1500円、2000円ってかけていくやり方と。あれをそのまんま人生に応用するわけですよ。最初は1000円からスタートするわけですよ。次に1500円にして2000円にするっていうことですね。何かとね、これ応用効きますんでね、 この考え方をね、ちょっと一回自分のね、頭の中で反芻させてみてください。というわけでね、今週はこの辺で、また来週。